の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し、専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての11回目、高齢者におけるがん医療のあり方と題して、九州がんセンター老年腫瘍科課長西島智博さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は高齢者におけるがん医療のあり方ということでお伺いします。よろしくお願いいたします。まあ、高齢化社会になりまして、まあ、患者さん多分年齢が高い方が多いと思いますけれども、一般的に言って、そのどうでしょうか、先生がご覧になっている患者さん、どういう方が多いんでしょうか。
はい、ありがとうございます。私は九州がんセンターの老年腫瘍科という科で診療しておりまして、で私はがんにかかられた、まあ、ご高齢の方で、今後がん治療を行っていく予定の方を対象にして診療しております。で基本的には、当院を受診すでにしていて、で主治医の先生が、まあ、老年腫瘍科で CGA と言われる高齢者総合機能評価を行った方がいいかなというふうに、まあ、考えられた方をご紹介いただいて、まあ、診療しています。
はい、年齢できるわけではないのでしょうが、まあ、どういった年齢層の方が多いんでしょうか。
私の診療科では年齢基準は設けておりませんが、中央値は80歳になりますので、それより上の方が半分で、逆に下限は決めておりませんので、一番若くて50代とか60代の方も稀に見させてはいただいております。
はい、先生がやられている、まあ、高齢者の機能評価、これ簡単に言うとどういうことになりますか。
はい、今、教えていただいたように、まあ、高齢者機能評価、英語で GA という言葉と、私がさっきお話しした高齢者総合機能評価、まあ、CGA という言葉が実はありまして、でその C のあるかないかっていうことは、医学的には定義があります。で、まあ、簡単に申しますと、まずこの GA でも CGA でも患者さんを客観的に、多面的に見るというところが第一ステップ で、 CGA になりますと、その見て、分かった問題に対して、できる対応を多職種で行っていくという部分が追加されます。
なるほど。はい、ということで、患者さんがいらっしゃると、まあ、先生にコンサルテーションみたいな形になるわけですね。
はい、
どのぐらい先生のところではそういう患者さんがいらっしゃるんでしょうか。
私が年間に担当させていただいている患者さん、 CGA をコンサルト外来で行っている患者数は、大体300人くらいになります。
そしてそこで、まあ、一番のポイントは治療方針へのアドバイスということでしょうか。
はい、主治医の先生が私に、ご紹介くださる一番の理由は、まあ、目の前の、ご高齢の患者さんに対してどんな治療方針がやはり一番いいのかということが第一的な目標になります。でそれに対して私は先ほど申した CGA という評価によって、まあ、患者さんの、まあ、予備能力、まあ、フレイリティ、そういったものを評価して、主治医の先生、患者さん、ご家族と一緒に、まあ、治療方針を考えています。
うん、実際のところ、まあ、標準治療があって、まあ、それを、まあ、行うのが、まあ、原則なんでしょうけども、それが、まあ、過剰治療になっている場合と、場合によっては、まあ、過小治療と両方あると思うんですけど、その辺の感覚的にはどんな感じになりますか。
ありがとうございます。このそもそも過剰治療、過小治療という言葉だったり、このトピックは実は老年腫瘍学ではかなり注目されております。で文献的にも、様々な定義がありますけれども、やはり 患者さんの状態、先ほど申したフレイルティということを一つの軸にとってお話しすると、やはり患者さんが持っている予備能力に対して強すぎる治療を行ってしまい、その結果として患者さんの状態が悪くなってしまう。そういった状態を過剰治療と考えますし、過剰治療は一般的にはやはり、ご高齢だという印象のもとに、フレイルティは高くない、つまり予備能力はあるにもかかわらず治療を手控えてしまって、本来得られたかもしれない、がん治療の効果が期待されるほど得られない。そういったことがあるというふうに思っています。
はい。実際先生、日々仕事されてて、その主治医治療医の先生のお考えと先生の考えの乖離というか一致度、これどんな感じなんでしょうか。
はい、私は主治医の先生からコンサルトいただく時点で必ずその時点で主治医の先生が目の前の患者さんに対してどんながん治療を第一選択として考えているかということを教えていただくようにしています。で、その上で私が CJ を行ってみさせていただいた結果をもとに、患者さんの価値観、ご希望も踏まえてなんですけども、私が、これがその患者さんにとって一番いいと思うことのギャップという形で見てみますと、大体半分ぐらいの患者さんは私も主治医の先生と同意見というふうになることがありまして、で、その残りの半分のうちの多くの患者さんはどちらかというと治療強度を少し弱めた方がいいだろう。で、それよりかなり少ない割合にはなりますが、一部の患者さんは主治医の先生が検討されていたより、より強めた治療が妥当ではないかというふうに考えています。
九州がんセンターはそういった形で、治療医の先生のその治療方針が、しっかりサポートされている状況で、非常に治療医も安心してできるということだと思うんですけど、なかなかそういう枠組みができてない病院も多いと思うんですけども、そういった場合の治療医の先生へのアドバイスってありますか。
ありがとうございます。確かに私が日頃行っているようなことは時間もかかりますし、私たちの病院でも全員の患者さんにできているようなことでもありません。で、このようなことというのは日本に限ったことではありませんし、世界的にも同じようなことがあります。そのため、国際学会含めて、様々な形でより簡便な導入というか、そういったことも進められておりまして、具体的にはこの CGA を誰に行ったら良いかという、スクリーニングツールというのが開発されているので、まずはその簡易なスクリーニングツールを実践しましょうということが最も最初に取り組むことができることではないかと思います。
はい。これまた忙しい、臨床医の先生、なかなか厳しいと思うんですけど、その他の職種の人の関与もありますか？
この先ほど申したスクリーニングツールを例にとってみますと、これは必ずしも医者がやらないといけないというものではないと思ってまして、実際に看護師さんだったりとか、他のコメディカルの職種の方も十分にできるような内容ですので、多少のトレーニングは受けていただいた方がいいと思うんですけれども、その上で一緒に担っていただくということは十分に可能だと思います。
そういった形でチーム医療を実践していく、可能な限り実践していくということですね。で、それから今の一連の流れというのは、生成 AI を使っていこうかという、そういう考え方はいかがですか？
はい、ありがとうございます。とてもホットなトピックだと思います。で、そういった流れは自然に何らかの形で今後起こってくるものと思います。で、生成 AI は、基本的には、それを使っている利用者が生成 AI に投げかけた情報をもとに、生成 AI が何らかの応答をしていくというふうなことが現状は多いと思います。なので、患者さんが訴えることができる範囲の情報だったり、その正確性には当然作用されるとは思いますが、その中で患者さんの役に立つようなアドバイスが出てくることもあると思います。一方で、私が先ほど来ご紹介しているような CGA というのは患者さんの訴えだけを元にしているわけではなくて、実際に客観的な評価にも基づいておりますので、そういった側面は生成 AI があるからといって、全て代用するのは難しいかもしれません。
わかりました。それから今日の一連のお話と少し離れるかもしれませんけども、アドバンストケアプランニングがこれ重要な領域になりますよね。そこについてちょっとお話しください。
はい。ACP は、どんな年齢層の患者さんにも大事なことだと思いますけれども、 まあ、高齢の患者さんは、まあ、がん治療が、まあ、うまくいくかどうかということが、まあ、非高齢者に比べて、まあ、わかりにくい。つまり、まあ、不規則的なことが起きる可能性も高いですし、そうではなかったとしても、もともと、余命が限られているという場面もありますので、まあ、背景として、まず ACP が重要だというふうに思っております。
うん、
で、その上で、やはり、患者さんの ACP を、まあ、どんなふうにやっていくかっていうことについて考えますと、まあ、高齢者の患者さんは認知機能の問題だったり、視力、聴力、まあ、感覚機能の低下もあったりとかしますので、若い方と同じように進めていくということも難しいので、そういったことにも配慮しながら、まあ、できるだけ患者さんから、まあ、その方の価値観を引き出していくという、そういったステップがとても重要だと思っています。
うん。これ、治療医の方が、ま、基本的には担うと思うんですけども、この場面でも、主要の先生のような、高齢者のことをよくご存知の方がいると、これまた、すごく強いサポートになるんでしょうね。
ありがとうございます。私も実際、このコンサルトの中で、まあ、患者さんの、まあ、価値観について、まあ、必ずお聞きするような質問もしておりますし、まあ、それのみに限らず、まあ、実際に私が患者さんを見て、その時点で分かった範囲の患者さんの状態だったりとか、まあ、その考慮されている治療に対しての見通しだったりとか、まあ、患者さんご家族に分かりやすい形で私も少しお話をするようにしていますので、まあ、そういったことも踏まえて再度、主治医の先生と治療方針を、お話しいただくようになっているので、まあ、そういった面での、意思決定への支援というふうにもなっているかなと考えております。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズ、がん医療の最前線。がん克服を目指しての11回目、高齢者におけるがん医療のあり方と題して、九州がんセンター老年腫瘍科課長西島智博さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。